주시오. 이 노래 마셔. 주여 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 아바 주여 감사했다시마스 교모 신호 믿고 토바데 와다시다치여 야시나떼 그다사이 미치비떼 그다사이 예수사마노 미나녀 떼오 이 노래 다시마스 아멘. 1절부터 미마셔.
레하브암은 세겜에 있다. 전 이스라엘은 그를 왕으로 삼으려 シェケムに来ていたからである。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞くと、彼はソロモン王の顔を避けて逃げていき、エジプトにいたのである。ヤロブアムはエジプトから戻ってきた。
じゃあこのレアブアムはソロモンの息子ですね、ソロモンの息子が、この王になったんです。ソロモンの時代にヤロブアムがソロモンとの関係が 悪かったんですね。それで、エジプトで亡命をしていたんです。それでソロモンが死んだということで戻って帰りました。レアブアムが王になったということで、自分の要求、ヤロブアムの要求があったんですね。それは預言者からの要求だったんです。それを頭の中で持っていった人なんですね、ヤロブアム。三節。
人々が使いをやって彼を呼び寄せたので、ヤロブアムは全イスラエルと共にやってきてレハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。
だからこのソロモンが過酷な労働、重い首輝き、税金ですね、それを国民に、負わせたんですね。空上諏訪をするとね、人がこのように、愛がなくなるんです。自分の情欲というものがあるからね、それを満たすために、人のことが見えない、憐れみの心がなくなるんです。聖霊様と私たちが親しくなるとね、生じる心は憐れみなんですよ。相手の事情を本当にかわいそうに思うんですね。それで、十字架、自分の十字架を負うんです。犠牲というものがあるんですね。相手を生かす、これが聖霊様ですよ。イエス・キリストですね。しかしそのイエス様と離れていく、どんどんどんどん離れて空上に行くと、人が心がね、空上のように変わるね。空上はこうね、塔で作ったり木で作ったり、無表情でしょ。人がずっと見続けるものの顔になっていくんです。無表情、この無情、憐れみがない、そのようなね心になっていくんです。このように国をね導いていったんですね。だからそれに反発したヤロブアムが亡命をしたんですね。このソロモンから殺されるから、戻ってからレアブアムにこのように言ってるんです。コセス。
すると彼はこの人々に、もう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行った。レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うかと言った。彼らは王に答えて言った。もしあなたがこの民に優しくし、彼らに好意を示し、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、 彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して、彼らに言った。このために何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてくださいと言ってきたのだが、彼と共に育った若者たちは彼に答えて言った。あなたの父上は私たちの首輝きを重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出た民にこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言いなさい。私の小指は父の腰よりも太い。
あの長老たちは、まあ、ダビデの時代の影響、ダビデの時代のことを思い出してる、それを分かってる人たちですね。年寄りだから。だからソロモンがダビデの時代と違った行動をしてたことが全部分かってるんですよね。ダビデの時代には自由があって、国民がみんな幸せだったんですね。しかしソロモンが1000名の女性を連れてきて、まあ政治をめちゃくちゃにする、空城支配をする。それで国民に、税金はね666、サタン的なね数をもらうんですよね。それだからそれを軽くしてあげたら、国民があなたに従うんですと言ったんですけど、この人も、このわがままですね、空城支配者、それで友達も全部わがままな者たちよ。だから、ね、この話を聞いてあげたらあなたを軽く見るんだということでしょう。それで、無表情の人間たち、ね、皆さん空城支配をすると人が無表情になる、無感覚。だから今若者たちの中でね、ゲームばっかりするから子供たちが無表情になる、ね、冷たくなるし、これ全部空城支配ですね。それで若者たちの話を聞き入れ、注意せず。
私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだと。
これ正常な話ですか？なんかこうね、悪霊に疲れた言葉でしょ。これ人間がこんな話をする、本当に愚かですよ。だから空城支配をすると愚かになる、人が分別力がなくなる。12節。
ヤロブアムとすべての民は3日目にレハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は彼らに荒々しく答えた。レハブアム王は長老たちの助言を退け、我が者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私はお前たちの首輝きを重くする。私はそれをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだ。王は民の願いを聞き入れなかった。それはかつて使徒人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を主が実現するために神がそう仕向けられたからである、
じゃあ神様の導きだった。このアヒアを通して予言があったんですね、ソロモンの時代に。このことは第一列王記11章30節から見ましょう。第一列王記11章30。
アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを12キレに引き裂き、ヤロブアムに言った。10キレを取りなさい。イスラエルの神主はこうせられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、 十部族をあなたに与える、
うん、じゃあソロモンの手からソロモンが구조수하여したからソロモンの手から十族ですね十族をこう取るんだとそれ、うん、これはソロモンの手からソロモンがしたことの審判ですよ32節
しかし彼には一つの部族だけが残るそれは私のしもべダビデと私がイスラエルの全部族の中から選んだ町エルサレムに免じてのことである、
うん、このダビデのことを思い出して主がベニャミンという人部族をねこのユダ族に与えたんです一つだから南はもうこの二つしかないね、うん、中族は全部北に行ってイスラエルという名前をつけるようになりますじゃあこの16節
全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った民は王に答えたダビデには我々へのどんな割り当て地があろうエッサイの子には譲りの地がないイスラエルよおのおのあなたの天幕に帰れダビデよ今あなたの家を見ようこうして全イスラエルは自分たちの天幕へ帰っていったしかしユダの町々に住んでいるイスラエル人はレハブアムがその王であったレハブアム王は役務長官ハドラムを使わしたがイスラエル人は彼を石で撃ち殺したそれでレハブアム王はようやくの思いで戦車に乗り込みエルサレムに逃げたこのようにしてイスラエルはダビデの家に背いた今日もそうである、
うん、このようにもう、まあ、国が二つに分かれてしまったんです、うん、じゃあこれはソロモンの空城諏訪への罪によってであるということですねソロモンの手から引き裂くだからソロモンの子供レアブアムの時代にこれがこのようになってしまった全部ソロモンが구조수하여したからじゃあこの18章に戻り使徒の働き18章1節から見ましょう
その後パウルはアテネを去ってコリントへ行った、
うん、じゃあこれをアテネアテネの説教に対して昨日も言いました大失敗でしたね。それは哲学的な説教したからですしかし哲学というものはなぜ実が結ばないかというとね私たちの理性この魂に訴えるから魂にじゃあ決心しなさいこの知恵を得なさいとかねあなたがしなさいすべて人間に向ける説教なんですよあなたが判断しなさい、うん、復活があるかどうか判断しなさいこれが哲学的な説教ですよね全部人間のあれに任せることです人が動かないんで人が変わらないんです人が変わるのはね霊によって変わるだから、ね、十字架の福音というものは霊ですよ、うん、理性がわからない、うん、本当に愚かに見える十字架の言葉はけどその中に救われる人がいるということよその人は聞くんですよ十字架の話を人が十字架につけられ私たちの罪の身代わりになるイエス・キリストが人となってこられたという話をするとこれは霊の話ですよ理性ではないんですよ理性で納得できないだから私たちが伝道しようとするとき理性が先になるとねこの話が出てこないんですよあこれが人が理解ができるかなこれが本当ね 哲学的になることですよ。論理的になること。論理とあれが超えないと、だから私たちが、ね、理性、もちろん説教が理性的にすることも必要ですけどね、まずバンとケリグマという部分が必要。ケリグマという宣言ですよ、宣言。イエス様が私の罪のために十字架にかかって死なれたという話ですね。もうね、理解しようとするとバーンですよ、わからない。だから霊が触れたら私の七時を私の声を聞くということですね。そうすると、人がね、急にタバコや、また酒やめるんですね。これは人間の決心でできるものではないんですよ。私も何度もタバコやめようともしたんですね、昔。もう酒中毒でした。道端で 寝てしまったり、寒い冬に、氷になって死ぬかもしれなかったし、私の友達はもう私がイエス様信じてそこから離れたことをもう泣きながら私を握ったりしたんですけど、どうして私が一発で切れたか、それが霊よ霊、理解ができない。ソル先生もそうでしょ、ヤクザでした。その日どのクラブで夜遊ぶか、それをヤクザの友達と話をしたりする、その時間、昼はもう暇だから教会に行ってみようか。ヤイド教会水曜礼拝参加してた、ね、それでその口がね、こうね、異言を語るようにこうキュッと変わって、それで一発で変わったよ、指導が。だから霊よ霊、だからこの、あなたがこの世に正しくならなければならないんでしょう。あなたが律法を守らなければならないんですね。あなたでしょう。あなたが、それをしたふりをする人称賛したり、そのようになってはいけないんですよ。これがパリサイ人を作ることです。人が律法を守れないのよ。守るのは主イエス・キリストの御霊であります。すべて聖霊よ、すべて主です。だから私たちは何をするかといったね、主を愛すること、空情を避けて、空情悔い改めてイエス様に感謝し委ねることよ、全部そうなの。すべての重荷を私に持ってきなさい。心配を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてください。それよそれ。だから自分でこう子供の問題もね、こうしよう、ああしよう、口で変わらない。子供は変わるふりをするかもしれないけど、全然変わってない、だから人が変わるのはね、霊よ、祈る、祈りと委ねることよ。だから今何かがわあ、自分の 思った通りにならなくても口で、あなたこれをしてはいけないんじゃないとかね、力がないのにそんな話ばっかりして人が変わるか、変わらない。皆さん、変わるのは霊よ。委ねる、祈る。だから委ねたら、その人が主の御手に乗せられた、平安が来るわけ。そしたら人が変わる。私はたくさん見ました、それ、人間に何か変わるように決心するように、いくらしてもできないから。だからコリントに行って、彼が決心したことがこれですね。第一コリント一章見ようかな。一章ね、一章見ると、二章にはこの彼の決心があるんですけど、パウロがこの悟ったのがこれです。17節と18節。
キリストが私を使わしになったのはバプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。
だから言葉の知恵じゃなくてね、人間の力で動く、そのことじゃない。人が変わらない。そこは変わるふりをする。十字架がこのね、秘密だと言ってるんですよね。18節。
十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。
これですよね。これを悟ったんです、十字架。だからアレオパコ、アテネ、アテネの時間はね、パウロの失敗を通してこの素晴らしいことを体験して、自分は今からこの霊の話、十字架以外は知ろうとしない、それを決心したと言ってるんですね。じゃあ2節に行きましょう。
ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは2人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。
このプリスキラとアクラ、プリスキラは奥さんです。アクラは夫なんですけど、この2人がペンテコステの日に、このエルサレムに行って聖霊を受けた人たちですよね。それでローマの教会になったんですね。だからローマ教会があったんですけど、クラウディオ皇帝がね、ユダヤ人は全部出てきなさい、ね、ローマから追い出されたんです。追い出されてコリントに来て、このパウロと出会うんですね。パウロと出会って、この2人もその、ね、天幕作りだったんですね。三節。
自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシア人を征服させようとした。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。
これです、ね、イエスがキリストである、メシア、救い主、これですね。だからユダヤ人たちはもうぼーっとしてね、もう全然、だから宗教の壁、哲学ですね、理性ですよ。宗教は魂の領域です。 それで支配されている者たちに霊の話をバーンと投げる。イエスはキリストです、メシアです、あなた方が待ってる。だから反発を受ける。反発を受けても関係なくやってましたね。これがケリグマです、宣言ですね。6節、
しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言った、
うん、だからもうパウロもこのパリサイ人のパリサイ人でしたからね、このことを予測できないことはない。わかる。こんな話、霊的な話を彼らが暴言を吐いたり自分を迫害することも分かってる。なぜ、彼らは魂の領域にいるから。けどアレオパコの説教の後で彼は決心した。ああ、戦おう。それで、ね、反発を受けて追い出されて、もうなんか迫害されるんですよね、ユダヤ人たちから。だから迫害されてもこの霊の話、この福音ですね、福音を語る。今からそのことがずっとあるね。9節、
あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、
うん、主はね、これ喜んでるんです、うん、彼らの、ね、宗教を納得させて、じゃあこれがこれでしょ、だからこれでこれでイエス様がメシアですよと言ったら、もう納得できるか。それでもできないね。だからいきなりね、イエスはメシアです、キリストです、イエスを信じなさい、信じる者は救われる、罪許される。で、彼らの固定観念は何か。今神殿があって、そこで生贄を捧げて、生贄が血を流し、そればっかり考えてるのに、イエスがね、イエスの血潮が罪を許すんだった。だから攻撃されるね。十節、
私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた、
だから主はパウロに、じゃあ語り続けなさい、恐れないで、私の民、私が選んだ者たちがここにたくさんいるからと教えてくださるんですね。だからパウロの伝道ね、それが霊よ。イエス様が私の罪を許した、イエス様が私の病を癒した、イエス様が地獄から天国に私を移してくださった、ね、人間の、ね、行いではない、立法ではない、その話ですよね。立法の領域はこの魂の領域、哲学も同じ、そのレベルでは救いがないということよね。だからそれを語れという、じゃあ12節目。
ところがガリオがアカヤの地方総督であったとき、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていって、この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますと訴えた、
うん、法廷までも連れていくんですよね。これを予測したんだよ。けど法廷の裁判官がね、私はあなた方の律法に関係したくないと言ってるんですね。じゃあこれを24節から見よう。
さてアレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。 彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明した。
うん、じゃあこのアレキサンデリアの生まれのアポロさんが言ったんですね。じゃあもう明日見ようとするんですけど、アポロがコリントに行ったという中級章の一節を見るとね、そこで牧会をしていったんです。しかし聖霊の話をしなかったんですね。分からなかったから。だからね、あなた方は信じた時に聖霊を受けましたか。いや、聖霊のことを聞いたこともない。彼は旧約聖書に通じていったんです。情熱もあったんです。だからそのレベルだったと。聖霊によって人が変わる。聖霊によって人が、ね、イエス・キリストを信じて、律法を守り行うことができるのは聖霊だということですよね。人間じゃない、人間の意思では、人間の決心じゃなくて聖霊によって人が変わるんだということです。しかしその部分を知らない、熱心にね、以前うちのあるね牧師先生のようにね、あの先生の説教聞くと肩が重くなるって、じゃあ自分もできないのにね、どうしてこれはあなた方できないかとか、いつも責めることばっかりする。だからもう教会が潰れて自分一人だけ残る。置いた行っても、まだ長崎に送っても、彼はいつも私より説教がうまいとは言ってた。うまいのはうまいよ。私は日本語よく知らなかった時代ですから。しかし私が行くと30名ぐらいが集まる。もう長崎もそうですよね。何が違うか。言葉も下手ですし、私は聖霊がしたんですね。それで聖霊によって人が変わると、それを言ったんです。私が説教する内容がそれですよ。だからプリスキラとアクラは、このペンテコステの日にエルサレムで聖霊を受けたんですね。聖霊を受けて、聖霊によって自分たちが今信仰生活をしている、聖霊様に全て委ねて生きているのに、この先生はアポロさんは、じゃあこれを律法は私たちが守るべきだと強く言ってるね。もちろん守るべきよ。けど主体よ、主体、聖霊か人間か。それを聞いて、ね、それを説明したんですよね、聖霊のこと、彼を招き入れて、26節、ね、彼は街道で大胆に話し始めた。それで聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明した、ね、この聖霊の話をしていた。27節、
そしてアポロがアカヤへ渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くと、すでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して、力強く公然とユダヤ人たちを論破したからである。
じゃあこのような神学的な部分に対しては強かったんですけど、聖霊に対して知らなかったから、ね、プリスキラとアクラが もっと説明していった、ね、その部分ですね。その、ね、内容か、その部分がね、19章というか分かる、ね、12名ぐらいが集まっていったんだけど、聖霊は知らなかった。だからパウロが暗唱すると、ね、彼らが異言と予言をしたということで、じゃあ、皆さん今日も聖霊様を愛します。聖霊様はあなたに感謝します。委ねます。これが祈りよ、じゃあ祈りましょうね。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、あらかカラララララララララララシャラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ